9、行政情報、アドミニストレーション・インフォメーション。富士見市役所、電話、049-251-2711。ファクス、049-254-2000。10、教育長の再任について。問い合わせ、秘書広報課、内線、206。令和2年第1回富士見市議会定例会において、現在、市教育委員会教育長の山口武氏が、全会一致で再任について同意されました。山口武氏、任期4月1日から令和5年3月31日。山口氏の顔写真があります。11、新しい教育委員会委員を紹介します。問い合わせ、秘書広報課、内線206。令和2年第1回富士見市議会定例会において、市教育委員会委員として深井道代氏が全会一致で同意されました。深井道代氏、任期4月1日から令和6年3月31日。深井氏の顔写真があります。12、富士見市市民便利帳の全戸配布。問い合わせ、秘書広報課、内線241。市民便利帳2020保存版を新たに制作しました。4月上旬頃から順次、全世帯に配布します。無料。この市民便利帳は、市の各種サービスや手続きなどの行政情報をはじめ、市内の見どころや魅力などを掲載しています。お手元に保管して、日常生活のガイドブックとしてご利用ください。なお、市民便利帳は、市と株式会社サイネックスの官民共同事業で制作しました。制作及び配布費用などは、すべて広告収入で賄いました。発行にあたってご協力いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。5月1日までに市民便利帳が届かない方は、下記へお問い合わせください。掲載している内容は、原則、令和2年4月1日の情報を基準とし、2年間の使用を予定しています。制度変更などにより、掲載情報に変更があった場合は、広報富士見や市ホームページで随時お知らせします。配布に関する問い合わせ、株式会社サイネックス埼玉支店、電話048-643-7120、月曜から金曜、午前9時から午後5時、祝日を除く。行政情報については、各担当課へお問い合わせください。市民便利帳の表紙写真があります。13、ゴールデンウィーク中のゴミの自己搬入。問い合わせ、環境課、内線246。ゴールデンウィークの富士見環境センターへの持ち込みは下記の通りです。ゴミ集積所での収集は、ゴールデンウィーク中も通常通り行います。5月3日祝日から6日振り替え休日。日曜祝日のため持ち込み不可。4月30日木曜から5月2日土曜。5月7日木曜から9日土曜。粗大ごみのみ搬入可能。申し込み、富士見市粗大ごみ受付センターへ電話で。電話0570-001-530。午前8時30分から午後5時。平日の搬入、搬入日当日。 5月2日土曜の搬入、4月27日月曜から5月1日金曜に、申し込み順20人。5月9日土曜の搬入、5月7日木曜、8日金曜に、申し込み順20人。搬入時間、平日午前9時から11時30分、午後1時から4時。土曜、午前9時から11時30分。富士見環境センター外観の写真があります。14、ひとり親家庭の方へ、各種制度などのお知らせ。問い合わせ、子育て支援課、内線345。児童扶養手当を受給している方は、手当額が変わります。児童扶養手当額は、全国消費者物価指数により変動します。なお、令和2年度は 0.5% の引き上げとなり、4月分から扶養の金額となります。表です。令和2年4月分からの手当額。子どもの人数、全部支給、月、一部支給、月、の順。1人、全部支給、43,160円、250円増。一部支給、43,150円、250円増。から、11,180円、60円増。2人、全部支給、53,350円、300円増。一部支給、一人の場合の月額プラス11,180円、50円増から5,100円、30円増。3人以上、全部支給、二人の場合の月額プラス一人につき6,110円、30円増。一部支給、二人の場合の月額プラス一人につき6,100円、30円増から3,060円、20円増。表終わり。児童扶養手当とは、父母の離婚、死亡などで父または母が一人で子供18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満を育てている方や、父母に代わって子供を養育している方に支給される手当です。本人や同居家族の所得など支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。ひとり親家庭等へ医療費の助成制度。母子家庭や父子家庭、または親のいない児童を養育している家庭に対し、その子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満、医療費の一部を助成しています。本人や同居家族の所得など、支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。ひとり親家庭の親の就労を支援するための助成金。小学6年生までの子供を養育するひとり親が、病児・病後児保育・ファミリーサポートセンターなどを就労などの理由で利用した際に、利用料金の一部を助成します。所得など支給要件があります。利用前に認定申請を受ける必要があるため、事前に相談してください。就業・自立支援のための給付金制度。自立支援・教育訓練給付金。対象、ひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方。就業に必要な資格、医療事務・介護福祉士実務者研修などや、 技能を習得するための講座を受講する場合に、経費の6割、上限あり、を給付金として支給します。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があるため、事前に相談してください。高等職業訓練促進給付金。対象、一人親家庭の母または父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方、看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得を目的とする養成機関で1年以上就業する場合に、週は納める。就業期間、上限あり、について促進給付金を支給します。申し込みを希望する場合は、事前に相談してください。高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金。対象、一人親家庭の母または父及びその子供。高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座の受講費用の一部に給付金を支給します。所得など支給要件があります。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があるため、事前に相談してください。各給付金の詳しい内容はお問い合わせください。赤ちゃんの写真があります。15、令和2年度富士見市就学援助費支給申請を受け付けます。問い合わせ、学校教育課、内線626。令和2年度の申請受付。経済的な理由により、教育の機会が失われることがないよう、小中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、教育に要する費用、学用品費、給食費、校外活動費など、の一部を援助しています。対象、市内に住民登録があり、小中学校に在籍しているお子さんの保護者で、次のいずれかに該当する方、生活保護を受けている方、修学旅行費と特定の疾病の医療費のみ支給対象、経済的な理由でお子さんの小中学校就学への援助が必要な方。注意、生活保護を受けている方も申請してください。前年度に認定された方も申請が必要です。収入のある方、世帯内のどなたの扶養にも入っていない方、16歳以上でアルバイトをしている方も含むは、全員、市・県民税の申告をしてください。審査結果の通知。4月28日火曜までに申請した方の審査結果通知は、6月中に学校を通じてお知らせします。申請方法。申請書に記入し、下記の必要書類を学校または学校教育課へ提出してください。申請書は4月8日水曜以降、学校または学校教育課で配布します。市ホームページからも入手できます。お子さん1人につき1枚必要。申請期間、4月8日水曜から28日火曜。年度途中の申請も随時受け付けます。必要書類、証明書。就学援助費支給申請書、令和2年度用。マイナンバー、個人番号、確認のための書類。マイナンバーカード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し。本人確認のための書類。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど。賃貸契約書の写し、 賃貸住宅の方は、契約者、契約期間、家賃の分かるところ。身体障害者手帳、療育手帳の写し。世帯の中にお持ちの方がいる場合。16、オレンジカフェに来てみませんか？問い合わせ、高齢者福祉課、内線398。認知症の方とその家族、医療と介護の専門職、地域のどなたでも参加でき、お茶やお菓子を囲んで相談ができます。表です。市内のオレンジカフェ、参加費100円、申し込み不要、6カ所あります。名称、時、4月から9月分、場所、問い合わせ、高齢者安心相談センターの順。オレンジカフェ武蔵野南畑憩い場。5月27日水曜、7月22日水曜、9月30日水曜、原則奇数月第4水曜、午後2時から3時30分。南畑公民館、上南畑306-1。9月30日は南畑ふれあいプラザ、東大久保84-13、武蔵野、電話 049-255-6320。 オレンジカフェ渡戸さん、渡戸三丁目在住の方対象。4月23日木曜、6月25日木曜、8月休み。原則、偶数月、第4木曜、午後1時から2時30分。渡戸三丁目集会所、渡戸 3-4-3。武蔵野、電話 049-255-6320。オレンジカフェ、5月28日木曜、7月30日木曜、9月24日木曜、原則奇数月第4木曜、午後1時30分から3時、島田ビル、山室 2-10-10、富士見園、電話 049-293-1168。 オレンジカフェ in エブリワン鶴瀬西、5月15日金曜、7月17日金曜、9月18日金曜、原則奇数月第3金曜、午後2時から3時30分。イケイケ元気塾ウェルカム、エブリワン鶴瀬西内、鶴瀬西 2-8-25、 エブリワン鶴瀬西、電話 049-293-8330。 オレンジカフェ、4月21日火曜、6月16日火曜、8月18日火曜、原則偶数月第3火曜、午後2時から3時30分。大東ガスプチフラム富士見、西水穂台 1-2-7、 水穂園、電話049-256-7423。 YY 塾、塾は塾年の塾。5月22日金曜、7月17日金曜、9月25日金曜、原則奇数月第4金曜、午前10時から正午。水谷公民館、水谷 1-13-6、 日だまりの庭武蔵野、電話 049-268-5005。 表終わり。17、国民年金保険料の免除制度。問い合わせ、保険年金課、内線317。学生納付特例制度。20歳になると学生も 国民年金の加入と保険料の納付が義務付けられます。保険料を納めることが困難なときは、学生納付特例制度をご利用ください。承認された期間は、年金額には反映されませんが、年金を受給するための期間として算入できます。対象、大学、短大、高等学校、専修学校、および各種学校などに在学する20歳以上の学生、所得制限あり。必要書類、学生証、コピーか、ただし両面、または在学証明書、年金手帳、認め印、本人が署名する場合は不要。窓口で申請する方の本人確認書類。申請場所、保険年金課、年金係。免除された保険料は10年以内であれば後から納めることができます。ただし、2年度を経過すると、経過した年数に応じて加算額が上乗せされます。申請は毎年必要です。前年度に承認されており、今年度も同じ学校に在学している方は、日本年金機構から送付される申請書に必要事項を記入し、返送してください。在学する学校などが変わった方や、申請書が届かない方は、保険年金課で申請してください。産前産後期間の免除制度。産前産後期間は、保険料を納付したものとして、年金額へ反映されます。対象、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。平成31年4月制度開始以降が免除対象期間です。出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産を言います。死産、流産、早産された方を含む。申請方法、必要書類を持参し、直接申請してください。出産予定日の6ヶ月前から提出可能。必要書類、窓口で申請する方の本人確認書類、母子健康手帳、出産前に申請する方、子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日や親子関係を明らかにする書類、申請場所、保険年金課、年金係、問い合わせ、川越年金事務所、電話、049-242-2657。
18健康ライフポイントクイズラリー第2弾4月から6月編。健ピーマークがあります。このマークがついた記事は健康ライフポイント付与対象事業です。お使いの歩数計などの端末をお持ちください。問い合わせ健康増進センター、電話 049-252-3771。 富士見お散歩マップ東大久保南畑編を使用したクイズラリー第2弾を実施します。全問正解すると健康ライフポイントが200ポイント獲得できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。対象、埼玉県コバトン健康マイレージ及び富士見市版健康マイレージ参加者。実施期間、4月から6月編。4月1日水曜から6月30日火曜。参加方法、クイズ用紙に回答を記入し、健康増進センターに提出してください。スマートフォンなどからも回答できます。 雨季コードからアクセス。 QR コードがあります。直接提出した先着300人には粗品を差し上げます。回答期間、4月1日水曜から7月31日金曜。スマートフォンなどは4月1日水曜から6月30日火曜。健康マイレージタブレット設置公共施設、富士見市役所、ピアザ富士見、鶴瀬西交流センター、市民総合体育館、健康増進センター、鶴瀬公民館、水谷公民館、水谷東公民館、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、南畑城資料館、富士見お散歩マップの写真があります。健康ライフポイントの対象事業に参加するには、埼玉県コバトン健康マイレージ事業への参加が必要です。どちらの事業もポイントを貯めると素敵な商品が抽選で当たります。楽しく手軽に健康づくりができますので、ぜひご参加ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。19、市長選挙、市議会議員補欠選挙。問い合わせ、選挙管理委員会。内選221。任期満了8月19日による富士見市長選挙と富士見市議会議員の欠員による補欠選挙の日程が決定しました。告示日、立候補の届け出、7月19日日曜。投票開票日、7月26日日曜。市長選挙、市議会議員補欠選挙、立候補予定者説明会。時、6月24日水曜午後2時。場所、市役所1階全員協議会室。20、鶴瀬駅西口土地区画整理事業、事業計画の変更。前回定めた施行期間が、令和元年度をもって満了となりました。この事業を継続するため、施行期間の延長及び資金計画の見直しを行いました。一日も早い事業完成を目指し、引き続き事業を進めます。変更告示日、2月3日、施行期間、令和6年度まで。問い合わせ、鶴瀬駅西口整備事務所。電話 049-252-2171。 21、上下水道に異常があるときに4月の緊急修繕当番点。問い合わせ水道課内線525、下水道課内線427。緊急性のある突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または観光事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。4月、日、曜日、工事店名、電話番号の順。1日水曜、2日木曜、有限会社松崎工業所、049-251-3961。3日金曜、4日土曜、有限会社竹井設備、049-258-3525。5日日曜、6日月曜、有限会社斉藤水道工業所、049-251-1363。7日火曜、8日水曜、有限会社篠田設備、049-252-0858。 9日木曜、10日金曜、株式会社三栄工業、0492510719、11日土曜、12日日曜、岩田工業所、0484721026、13日月曜、14日火曜、杉山設備工業、0908106-5003、15日水曜、16日木曜、有限会社神保水道、0492533515、17日金曜、18日土曜、共和工業株式会社、0492522188、19日日曜、20日月曜、有限会社富田設備工業所、0492511046、21日火曜、22日水曜、有限会社三枝鉄工所、0492542036、23日木曜、24日金曜、有限会社吉見水道、0492518387、25日土曜、26日日曜、有限会社岡部ポンプ店、0492515418、27日月曜、28日火曜、有限会社松崎工業所、0492513961、29日祝日、30日木曜、有限会社斉藤水道工業所、0492511363、表終わり。観光事業協同組合事務所、電話0492555611、月曜から金曜、午前9時から午後4時。22、テレタマ視聴中に D ボタン、テレビで情報発信しています。問い合わせ秘書広報課内線241。テレタマ市町村データ放送サービス、市のイベントや行政情報、防災情報などをテレビで見ることができます。視聴方法1、チャンネルをテレタマ地デジ3チャンネルに合わせる。2、リモコンの D ボタンを押す。3、画面左下の一覧から富士見市からのお知らせを選び、リモコンの決定ボタンを押す。テレビの地域設定が必要です。市町村からのお知らせと表示された場合はそちらを選択してください。データ放送に対応していないテレビは利用できません。テレタマ市町村データ放送サービス画面イメージのイラストがあります。 D ボタンの位置はリモコンによって異なります。23、フードドライブを実施します。問い合わせ環境課内線246。フードドライブとは、家庭で余っている食品などを持ち寄り、地域の福祉団体や施設などに寄付する活動です。ご家庭に捨てるのはもったいない食品がありましたら、ぜひお持ちいただき、食品ロスの削減にご協力ください。お持ちいただいた食品は、地域で食品の支援をしている団体などに提供し、活用していただきます。回収場所、環境課。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。回収対象食品。家庭で余ったもので、賞味期限が明記され、2ヶ月以上あるもの。常温で保存可能なもの。未開封で包装や外装が破損していないもの、アルコール類でないもの、容器が瓶でないもの、運搬時に破損が懸念されるため、玄米や白米は2年以内に収穫され、 調整・精米年月日の記載があるもの。対象外の食品はお持ち帰りいただきます。24、富士見市の魅力スポット写真募集。問い合わせ、秘書広報課、内線241。富士山の見える風景や市内の公園など、市の魅力を撮った写真、お子さんなどが写っていてもか、を募集しています。応募いただいた写真は、市ホームページのトップページや、市 PR サイトに掲載します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。写真の規格、JPEG、5MB 以下、スマートフォンで撮影した写真も可。写真の条件、市内で撮影した作品、オリジナル作品、法令、公序良俗に反しないこと、人物が写っている場合、使用の許可を得ることなど。応募方法、写真を添付し、メールで応募してください。メール本文に、1、住所、2、氏名、振り仮名、3、電話番号、4、撮影場所、5、撮影時期、6、写真に関するコメント、7、氏名掲載の可否、記入例、氏名掲載可をご記入ください。桜の木の枝に止まっているウグイスの写真があります。25、新たに市指定文化財に指定しました。問い合わせ、生涯学習課、内線637。縁の行者座像、水宮神社所蔵。修験道の開祖である縁の行者を表した木像です。水宮神社が修験道の寺院として、マカサンハンニャ院と称していた頃のもので、制作年代は記されていませんが、その造形から少なくとも江戸時代の前半にまで遡ることができると考えられます。明治初期に神仏分離令により水宮神社を離れ、平成30年に150年の時を経て水宮神社に戻されました。市の当時の民間信仰を物語る資料です。高さ140センチと大きく、しっかりと彫られた造形は美術的な資料としても優れています。縁の行者座像の写真があります。26、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。 相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。その警告表示、セキュリティソフトの広告かも。パソコンを利用中、画面に警告のようなものが表示された。内容は、エラーのためセキュリティソフトをダウンロードしてくださいというものだった。ダウンロードすると、修復には有料で登録する必要があるという画面が出た。すぐ画面を閉じてみたが、立ち上げるたびに警告画面が表示されてしまうといった相談が寄せられています。消費者へのアドバイス。突然現れる警告表示はウイルスやエラーなどのお知らせだけとは限らず、不安を煽りソフト購入手続きに誘導する広告の可能性があります。怪しいと感じた場合はクリックしないようにしましょう。不安な場合は消費生活センターにご相談ください。行政情報終わり。